まあ、人間が持つ愛の中で最も大きな愛はですね、母親が子供に持つ愛、ギリシャ語でストルケと言います。まあ、人間は他の動物に比べて大人になるまでの時間が極端に長い。しかも人間はその最初の時期に無条件で豊かな愛を心の栄養物として与えられなければならないようにできている。その家に創造者なる神様は子供を育てるための十分な愛を母親に与えておられます。母の愛こそですね、神様にも神の愛に最も近いものであると。そして母の愛ストルケに勝るもさらに大きな愛があります。それが神の愛アガペと言います。ご自分の一人子イエス・キリスト様を罪人である私たちのために十字架にかけてくださった、無条件の無償の愛、この愛があることを知って、まあ、この朝もこの神の御言葉に預かっていきましょう。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに詩編の119編の71節を開いてください。今日は代表して住み御子姉妹に読んでいただきます。詩編119編の71-72です。どうぞ読んでください。
苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。あなたの御口の教えは私にとって幾千の金銀に勝るものです。
はい、聖書を開いている人、このところご一緒にお読みいたしましょう。71-72です。はい、苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。あなたの御口の教えは私にとって幾千の金銀に勝るものです。71節、苦しみにあったことは、リビングバイブル訳では神様から懲らしめられたことは私にとって幸せで、した。リビングバイブル訳ではこの上ない幸いだったのです。私はそれであなたの掟を学びました。リビングバイブル訳ではおかげではっきりと目を掟に向けることができましたとなっています。今日も説教の中より2つの質問をしています。主婦をちょっと見てください。はい、今日の説教より質問1、あなたは詩編119編72と書いてありますが71ですの御言葉の体験がありますか。これが第一。2番目、なぜ空中再臨、これ軽挙です、それと地上再臨があるのでしょうと、この2つをですね考えながら今日の説教を聞いてください。この詩編の119編71節、苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。この御言葉は多くのクリスチャンにとってイエス・キリストを知るきっかけとなり、さらに神様の恵みを知るきっかけとなる御言葉です。すでに天に召された中村拓郎兄弟もこの御言葉をいつも自分のための御言葉だと、ね、告白していました。日曹天からクリスチャンになった藤井恵子さんの書かれた本の中にこのような内容のことがあります。苦しみの中そこにおられる神というタイトルですが、子羊の中には特別やんちゃなのがいて、何度でも柵を飛び越えて群れから離れようとする。羊は自分の力では生きられない動物、群れから離れることは死を意味します。それで羊飼いはその子羊の命を助けるためにやむを得ず子羊の足を折ります。次に羊飼いは折ったところをすぐきちんと合わせて添え木を当て包帯を巻き骨がつくまで どこへ行くにもその子羊を抱いて歩き、抱いて食べさせ、水を飲ませます。そしてやがて骨折が治った時、その子羊はどの羊よりも羊飼いに深い愛と信頼を抱き、羊飼いの声をよく聞き分け、その御声に聞き従う羊になり、最も良いリーダーに育っていくのです、とこのようにあります。ヨブ記の5章17節18節ああ幸いなことよ、神に責められるその人は。だから全能者の懲らしめをないがしろにしてはならない。神は傷つけるがそれを包み、打ち砕くがその手で癒してくださるからだ。神様は私たちを傷つけるがそれを包み、打ち砕かれますけれども、その手で癒してくださいます、とその御言葉です。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。私とよしこ先生は今月の5日火曜日、病院に一人のクリスチャンの兄弟を訪問しました。この兄弟は現在74歳ですが、私がイエス様を信じて間もなく、彼も奥さんと共にベテルキリスト教会に導かれ、イエス様を信じて救われ、共に礼拝を捧げ親しく交わっていました。もう30年以上も前のことです。しかし何の理由か分かりませんが、彼は礼拝に行かなくなり、教会から離れてしまいました。そしていろいろなことがあったようですが、今から1年2ヶ月前、仕事中に脳出血で倒れ、病院に担ぎ込まれましたが、左半身と言葉が完全に麻痺してしまいました。しかし彼はその状態の中で、実に30年ぶりにイエス・キリストに対する信仰が回復し、今は耳は聞こえますので御言葉に耳を傾け、私たちが行った時も30年ぶりでしたが、懐かしく涙を流し、私がイエス様のことを語るたびにうなずき、もう涙を流しティッシュでこう拭いておりました。イエス様は体の一部を失っても体全体が地獄の火に投げ込まれるより良いからですと言われました。この地上の人生は一時的なもの、しかし救いは永遠です。この神様はこの兄弟に一時的な苦しみを与えられましたが、彼の霊はよみがえり、今は本当にイエス様と一つです。まさに苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。この御言葉のことが、ね、通りが彼の身に実現し起こりました。今日の第一の質問です。巨大島、あなたはこの詩編の119編71節の御言葉の体験がありますでしょうか。神様は巨大島へあなたを打たれます。しかしその打たれるのはあなたを神様に近づけるためです。神をもっとあなたにですね、知らせるためです。だから、ね、幸せでした、とこのように書いてあるのです。私はそれであなたの掟を学びました。まあ先週の木曜日、2月14日のバレンタインデーは、私の母が天に召されてちょうど40年ですね。私の母は1973年2月14日に天に召されました。今日は私の母の信仰の証を通して、御言葉より、私たちの信じる神様イエス・キリスト様がいかに憐れみ深く真実なお方かをお話をいたします。私はこの母の証は10年に1回ぐらいですね、ずっとしています。では次の御言葉、使徒の働き17章を開いてください。27節28節です。では姉妹読んでください。使徒の働き17章、
これは神を求めさせるためであって、もし探り求めることでもあるなら、神を見出すこともあるのです。確かに神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。私たちは神の中に生き、動き、また存在しているのです。あなた方のある詩人たちも、私たちもまたその子孫であると言った通りです。
はい。私の母は旧姓を鶴井ゆりえと言い、ね、大正6年1917年9月6日山口県で生まれ、今生きていれば95歳。この教会でですね、17年前、1995年に天に召された鶴井貴美子姉妹の妹、鶴井富江姉妹の叔母にあたります。母は若い時ですね、活発で頭もよくですね、兄が2人いて、4人姉妹の3番目でしたが、母の姉たちと話しているのを聞く時、どちらがお姉ちゃんかわからないほどですね、存在感がありました。勉強も運動もよくできた母でしたが、特に習字と和裁にかけてはもう人一倍優れていました。母の世代のすべての人がそうであったように、母の人生を大きく変えたのは第二次世界大戦、戦争でした。今は中国ですが、戦前中国の北東部に満州国があり、そこは日本の一部でした。母は父、母、私の祖父と共に満州国に渡り、南満州鉄道、満鉄と言いますが、勤めていた父と結婚し、私の2人の姉は満州で生まれました。しかし日本が戦争に敗れ、満州にいた日本人は全ての土地、財産を奪われ、日本に引き上げました。2人の子供を連れ、手に持てるだけの荷物を持って、追われるように満州から日本に引き上げてきた母は、一時姉、まあ、長女のところに身を寄せましたが、その後山口県にある炭鉱で父が働くことになり、そこで私が生まれました。すべての財産と健康を失い、健康を害したゆえに学んだ知識も役に立たない、加えて夫との折り合いも悪くなった母は、このように考えるようになりました。この世にはもう絶対的に頼れるものは何もない。それで母が求めたものは絶対的なもの、変わらないもの、信頼しても裏切ることのないもの、すなわち神を求めました。今読んだところ、使徒の働き17章27節。これは神を求めさせるためであって、もし探り求めることでもあるなら、神を見出すこともあるのです。確かに神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。私たちは神の中に生き、動き、また存在しているのです。神を求めるならば私たちは見出すことができると、ここに記されています。私の母のですね、誠の神を求める求道心は凄まじいものでした。あちらの神社、こちらの祈祷し、自分の求める神を求めて、あちらこちらに行き、ある時は滝に打たれに行ったこともあります。ですから、その頃私が小学校に入るか入らない頃ですけれども、もう家の中には偶像やあちらこちらからもらってきたお札などがたくさんありました。次の御言葉を開きます。ヨハネの福音書14章を開いてください。ストーブは大丈夫？ストーブはいい？じゃあヨハネの福音書14章の6節を、ね、住島読んでください。
イエスは彼に言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。
はい、 聖書を開いている方、この箇所を一緒に声を出してお読みいたしましょう。14章6節、はい、イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはできません。私は母の人生を思うときに、神様は本当に真実なお方だと思います。ご自身、神を求める者、人には必ずご自分を示してくださるお方であるということです。神を求めてさまよっていた母は、ある時道を歩いてですね、電柱に貼ってあるポスターに目が留まりました。予言の声、キリスト教の一つの団体、セブンスデーアドベンチストですね、久留米では串原にありますが、の集会案内のポスターでした。神を求めていた母は、これにも行ってみようと、私の上の姉と共にですね、その集会、多分3週間ぐらい続いたと思いますけれども通いました。講師はですね、アメリカ人ジャック・セイガー氏、日本人の奥様が通訳をされ、私も何度か出席をいたしました。セブンスデーアドベンチスト教団は、週末をですね、強調する教団です。そもそもアドベンチストという言葉の意味が、再臨信奉者、再臨を待ち望む人々という意味です。特に旧約聖書のダニエル書や黙示録から御言葉が語られました。黙示録の1章5、6、私だけお読みいたします。また忠実な証人、死者の中から最初によみがえられた方、地上の王たちの支配者であるイエス・キリストから、恵みと平安があなた方にあるように、イエス・キリストは私たちを愛して、その血によって私たちを罪から解き放ち、また私たちを王国としてご十分の父である神のために祭司としてくださった方である。キリストに栄光と力がとこしえにあるように、アーメンと。黙示録1章の5節6節の御言葉です。今読みましたヨハネの福音書14章6節、イエスは言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。3週間の連続ですね、説教に休むことなくほとんど出席した母は、自分が求めていたもの、真の神はここにあったと、セミナーが終わった後、イエス・キリストを個人的に救い主と信じる信仰告白をし、私の姉と共にジャック・セイガー氏によってですね、洗礼を受けました。まあ、母は、まあ、ちょっとこういう、ちょっとちらっと見せますね、こういう顔の人です。ですね。非常に男勝りのですね、皆さんも直接ご存知の方もいらっしゃるでしょう。で、まあ、ここにですね、ジャック・セイガー氏より、まあ、洗礼を受けた時のですね、まあ、随分前の写真があります。まあ、後で見たい方はお見せいたします。誠の神に至る道、私たち人間が正しく歩む道、それはイエス・キリスト以外はありません。私が道であり真理であり命なのです。私を、イエス・キリストを通してでなければ、誰一人父なる神様の身元に来ることはありません。聖歌の472番、人生の海の嵐にという賛美に、その一節、人生の海の嵐に揉まれきし好みも、不思議な神の手により命拾いしぬ、糸静けき港につき、我は今安ろう、救い主イエスの手にある御糸安しと、こうあります。まさに母は試練を通りましたけども、安息に入りました。神を求め続け、真理を求め続け、イエス・キリストという大きな港、救いの港に入った母は、本当に平安を得ました。 中世最大の教父アウグスティヌスの言葉、人は誠の神に出会うまでは本当の平安を持つことはできない。誠の神に出会った時、私たちは本当に平安を持つことができるのです。いつも母の口からは賛美が出ていました。特に賛美歌404番、山路越えて一人行けど主の手にすがる身は安し、まあ、いつもですね、お風呂の中でそういう賛美を歌っていましたし、御言葉をよく口ずさみました。経済的には貧しく食べるものがない時でも、いつも大丈夫、神様が与えてくださるからと言い、事実そのようになりました。私は母のその新言葉を聞いて、子供心にも神様っておられるんだなとですね、思っていました。おかげで私は小学校中学校ですね、学校全体、中学校ではその市全体の健康優良児にもですねなることができました。です、ね、まあ、セブンスデーアドベンティスト教会では礼拝は土曜日に行うのです。ですから私は学校があってすぐですね、土曜日の子ども集会に出席をいたしました。そして私が22歳の時、ベテルキリスト教会へ導かれると一緒に教会へ行くようになり、朝教会から車で迎えに来てくださり、礼拝が終わっても午後中ずっと教会にいて、夕拝になると仕事を終えた、まあ、この姉がですね、礼拝に出て母と姉と私の3人で自宅に帰っていました。申命記の16章を開いてください。16、17節です。では住姉妹、申命記16章の16、17を読んでください。
あなたのうちの男子は皆、年に3度種を入れないパンの祭り、7週の祭り、カリオの祭りの時に、あなたの神主の選ぶ場所で見舞いに出なければならない。主の前には何も持たずに出てはならない。あなたの神主が賜った祝福に応じて、それぞれ自分の捧げ物を持って出なければならない。
ここに16節、主の前には、神様の前に出るとき何も持たずに出てはいけないと書いてあります。口語訳では空手で主の前に出てはならないとなっています。あなたの神主が賜った祝福に応じて、それぞれ自分の捧げ物を持って出なければならない、ね、私たちはあ、これがですね、母の信仰でした。どんなに貧しい時でもいつもですね、備えてくださった神様、女で一つでですね、しかも弱い体で3人の子供を育てた母は、神様のへのですね、感謝を忘れることはありませんでした。主の前に何も持たずに出てはならない。私たちは礼拝の時、賛美を、また感謝を、そして献金を持ってですね、主の前に出ます。明日が礼拝という時、前の日土曜日、母は姉や私にいつも、明日教会に持っていくものを用意しなさい、家にあるものなければ、ね、果物や何か食べ物を買ってくるように言いつけ、日曜日には神様への感謝の心をいつも忘れることはありませんでした。まあ、母の信仰の証はもう他にもたくさんありますが、ある時神様は母の心に語りかけられました。あなたはまだ偶像を持っている。神を求めている時、母はいろいろな偶像やお札をもらい、それを処分しないままに、ね、していました。そのことを神様に示され、私に相談しましたので、私は宣教師のフレジャー先生に話をし、すべて教会に持っていき、火で焼き、ハンマーで打ち砕きました。その後、私も母もですね、もう聖霊に本当に満たされ、強く支配されるようになりました。神様は偶像が嫌いなんだなということをですね、私はその時に知りました。一箇所聖書を開きます。使徒の働き12章を開いてください。13節から16節です。 じゃあ住島人の働き12章の13から16を読んでください。
彼が入り口の音を叩くとロダという女中が応対に出てきた。ところがペテロの声だと分かると喜びのあまり門を開けもしないで奥へ駆け込み、ペテロが門の外に立っていることを皆に知らせた。彼らはあなたが気が狂っているのだと言った。言ったが彼女は本当だと言い張った。そこで彼らはそれは彼の見つかりだと言っていた。しかしペテロは叩き続けていた。彼らが門を開けるとそこにペテロがいたので非常に驚いた、
はい、この場面は牢に捕らえられていたペテロが天使によって牢から解放され、クリスチャンたちが集まっているマルコの母の家に行き、入り口の戸を叩いた時のありさまです。聖書によりますと、イエス・キリストを救い主と信じる兄弟姉妹たち皆さん一人一人には天使がついています、ね、生まれてきた全ての人に天使がついているかどうかは明確に記されていませんが、イエス様を信じるクリスチャンと幼子には天使がついていることが聖書に記されています。マタイの18章の実節です。ここにもペテロが手を戸を叩いた時、他の弟子たちがペテロであることを信じないで、15節、それはペテロの御使いだと言ったとあります。ペテロの御使いがおりですね、兄弟姉妹あなたの御使いもいるのです。すべて救われたクリスチャンには一人一人御使いがついています。彼らは私たちの足が石に打ち当たることがないようにですね、手で支えるとも書いてあります。あわや事故に遭うですね、怪我をするときに御使いが手を差し伸ばしてくれると、それは詩編の91編に書いてあることです。母が天に召される1週間ぐらい前に、天気の良い日、隣のおばさんが来て一緒に話していると、誰か一人家の中に入ってきました。母が今誰か入ってきたよと言うと、おばさんは見えませんので、いや誰もいませんよと言い、それが天使であることが後で分かりました。そのことがあって1週間後、私がボーリズ建築事務所に入って1年目、大阪へ出張し、母と別れを告げて大阪に向かった日、40年前の1993年2月14日です。夕食を会社の人と共にして泊めていただく教会に戻ると、会社から電話がありました。今日お母さんが亡くなられました。その知らせを聞いて、私は自分で驚くほどですね、心が平安でした。そうですか、分かりました、ありがとうございます、明日の朝一番で戻ります。早速飛行機の予約し教会に戻ると、母は棺の中に入れられていました。すぐに葬儀の手配をしましたが、神様の平安がもう私を支配しました。本当に平安でした。クリスチャンが天に召されるとき、多くの場合天から御使いが来ます。で、本人の御使いと両脇を抱えながら天国へ戻ります。その話はよくあることです。1週間前、母が見たのはその迎えの天使でした。兄弟姉妹、皆さんが忠実にクリスチャン生活を送っているならば、神様は皆さんが元気なうちにですね、天に召してくださいます、ね、病気になってですね、のたうち回ることはありません。元気なうちに天に召してくださいます。これは本当に神様の憐れみです。伝道中村拓郎兄弟もそうでしたですね。まあ朝ですね、千代子姉妹を仕事場に送ってですね、そしてもうその日も普通の日と全く変わらない日でしたけども、まあ、その日に天に召されましたですね。多くの兄弟姉妹たちもそうです。 伝道者の書7章1節、死の日は生まれる日に勝るとあります。母の昇天式の時、私はおじやおば、親戚や集まった人に向かってこう言いました。皆さん、母はイエス様を信じて天国へ行きました。皆さんもイエス様を信じ て、天国へ行ってください。母と一番近くにいた私がこんなにも喜んでいるので、皆さんも喜んでくださいと言いました。そう言うと、おじの一人は、浩二は親が死んだのに喜べと言っていると言いましたが、私の言葉を心に留めた人がいました。母の姉、鶴井貴美子おばです。家に帰って娘の富江さんに、こうちゃんはお母さんが死んで喜べと言ったよ、その言葉が富江さんの心に残りました。親が死んでなぜ喜ぶことができるのだろう。そうして初めに言いましたように、母の姉鶴井貴美子姉妹と娘の富江さんもイエス様を信じて救われました。そしてクリスチャンになり、もう天に召されました。神様は私たちが告白する告白に、信仰の告白に本当に真実なお方です。最後に敬虚のお話をしてですね、この説教を終わります。第2コリント12章を開いてください。1節から4節です。では進みしまい、第2コリント12章の1節から4節を読んでください。
無益なことですが、誇るのもやむを得ないことです。私は主の幻と啓示のことを話しましょう。私はキリストにある一人の人を知っています。この人は14年前に肉体のままであったか私は知りません。肉体は離れてであったか、それも知りません。神はご存知です。第三の天にまで引き上げられました。私はこの人が、それが肉体のままであったか、肉体を離れてであったかは知りません。神はご存知です。パラダイスに引き上げられて、人間には語ることを許されていない、口に出すことのできない言葉を聞いたことを知っています。
はい。パウロはここで自分が第三の天まで引き上げられたと告白しています。そしてその光景ありさまがあまりにも素晴らしく、厳かなものであったので、畏敬の念に打たれ、14年間語ることもできませんでした。ちなみに第一の天というのは、私たちが見るこの大空のことです。実は悪魔サタンと悪霊どもはこの第一の天にいます。エペソ人への手紙6章の12節、天にいる諸々の悪霊と書いてある天は、この第一の天のことです。第二の点は宇宙、星座のあるところです。宇宙飛行士の多くが宇宙で神に触れられですね、中には帰還して牧師になった人もいます。宇宙にはですね、悪魔の支配は弱いのです。そして第三の点が神のですね、御座のあるところ、天国パラダイスです。パウロはこの天にですね、引き上げられました。生きたままで引き上げられました。母の昇天式の後、1週間経って私は会社に出勤しましたが、まあ、疲れがどーっと出て、所長さんに許可を得て会社のソファーで横になりました。1時間ぐらい休んだでしょうか、目が覚めて起きろうとすると、その時私の前に天国がバーッと開かれました。私は天国の幻を見ました。まばゆいばかりの光の中にイエス様と母がいるのを見ました。その時に私の体がですね、多分肉体ではなく霊だと思いますけどもですね、上に上げられました。その時私はもうとっさにイエス様に祈りました。イエス様、私をまだ天国に引き上げないでくださいとですね、母が亡くなって、まあ、姉が悲しんでいます。私まで天国に行ったら、姉はもっと悲しみます。姉が救われてから私を天国に連れて行ってください。とっさにその時祈りました。まだイエス様を信じていなかった姉は母親っ子でしたので、 母が亡くなった時も泣いて泣いて、まあ、今あんなにしてますけど もう人が変わったように泣きましたですね。だからもう私まで天国に行ったらもっと悲しむと思い、とっさに私はもう今天国に連れて行かないでくださいと言いました。そうしたら浮いていた私の体がですね、肉体の中に入りました。で元の姿に戻りました。死ぬということは私たちのうちの霊が体から離れることを死というわけです。ですね。で、霊か、体から離れた霊がイエス様にあがなわれていれば天国へ行き、あがなわれていないなら黄泉に下るということなのです。ですね。私がこれがクリスチャンの死だなと、死というものがはっきり分かりました。ですね。皆さん死ぬ時安心してください。ですね、皆さんは天国に引き上げられます。ちょうど磁石がですね、鉄が磁石によって上に吸い付けられるように皆さんは天国に引き上げられますからですね、喜んでください、ね。まあ、私はこれがクリスチャンにとって死ぬということ、またですね、空中軽挙だと知りました。キレシマですね、今私たちの世の中はイエス様が再び来られる、でこれ再臨と言います、思って終わります。再臨には2段階あります。空中再臨、これを軽挙と言います。それと地上再臨です。では今日の第二の質問です。なぜ空中再臨、軽挙と地上再臨があるのでしょうか。答えから言えば、軽挙は教会のため、地上再臨はイスラエルのためのためです。イスラエルの民のためです。もう一度言います。敬虚というのは教会のため、キレシマ、あなたのためです。そして地上再臨はイスラエルの民のためです。イエス様はですね、ユダヤ人、イスラエル人としてお生まれになり、その生涯、一度もイスラエルからですね、一歩も出たことはなく、イスラエルの失われた羊、つまりユダヤ人に対して福音を伝えられました。もしユダヤ人たちがイエス様の福音に耳を傾け、イエス様を信じたならば、私たち異邦人は救われることなく、神の国は地上にですね、すぐに訪れたはずです。しかしイスラエルはイエス様を拒み、十字架にかけて殺しました。それゆえ神様はペンテコステの日以来、ユダヤ人たちを後回しにし、先に私たち異邦人に福音が伝わりました。今はですね、キレシマ、異邦人の時代、教会の時代です。そしてこの異邦人の時代、教会の時代は敬虚をもって終わります。教会が天に上げられるのですですね。教会とは皆さんのことです。クリスチャンが天に挙げられるんですね。その時が来ます。軽挙には前兆はありません。今日空中軽挙があっても聖書的には問題はないのです。再臨にはですね、地上再臨にはこれが起こらないと、地上再臨がないという条件がありますが、空中軽挙には条件ですね、条件ありません。いつ起こってもいいのです。神様がですね、さあこの地上のすべてものを手放して天国に来なさいと巨霊姉妹言われますですね。その時、神様、仕事があります、家庭があります、何がありますと私のように言い訳をすればですね、神様はそんならあなたは地上に残っておきなさいと、地上に留められるだけです。そしてあなたは大患難に遭います、苦しみに遭いますね。兄弟姉妹、敬虚はいつあってもおかしくありません。ですからこの地上のもの、一切のものをいつでも手放すことができるように、一切を主の御手にですね、どうぞ委ね明け渡してください。教会は敬虚されます。次に神様は今度はイスラエルの民の救いの準備をされます。反キリストが現れます。エルサレムに第三神殿が建てられます。イスラエルの救いのために14万4千人が選ばれます。その詳しくは黙示録で語りますけれども、それから3年半の大患難が来て、 反キリストの支配があります。クリスチャンの多くが殉教しですね、イスラエルのために対する迫害がありますが、最終的にイスラエルが悔い改めで、ね、イエス様を救い主メシアと信じます。反キリストがエルサレムを取り囲み、いよいよで、ね、イスラエル、エルサレムが滅ぼされる、その時にイスラエルの民がイエス様の名前を呼びますが、その時イエス様が天から降りてこられ、これが地上再臨、反キリストとその軍隊を滅ぼし、サタンを千年間縛られます。この地上に千年間のキリスト支配の王国がですね、建設されます。何のためにですね、千年王国というのがあるのでしょうか。それは神様がアブラハムに約束された、その約束を成就されるためです。創世記12章の3節に、地上のすべての民族はあなたによって祝福されると神様はアブラハムに言われました。今私たちのこの時代ですね、歴史を通してイスラエルのゆえにすべての民族が祝福された歴史はありません。今もイスラエルのゆえにすべての民がですね、地上のすべての国が祝福されているわけではありません。千年王国の都はエルサレム、中心はイスラエルです。天から多くのクリスチャンがですね、復活の体で降りてきますが、これは神様がイスラエルを中心とした世界をお作りになるため、地上再臨千年王国はイスラエルのためのものです。そして千年が終わったら、今の天地はすべて消え去り、イスラエルも異邦人もない、あがなわれたすべての民が新天新地、新しく作られた天国に永遠に住みます。これが神様のシナリオです。最初の御言葉、詩篇119編71編、苦しみにあったこと私にとって幸せでした、私はそれであなたの掟を学びました。千年王国の前にイスラエルの民も大患難時代という大きな苦しみを通りますが、そのことによって神の掟をイスラエルの民が学ぶことになるのです。今日は主に私の母の証を通して、神様がですね、ご自身を求める者に、また神の御言葉にいかに真実なお方であるかを語りました。兄弟姉妹、家族の救い、家族の昇天は本当に幸いです。私は母の昇天によって天国が現実のものとなりました。私はクリスチャンになって42年になりますが、その中で最もですね、嬉しいことですね、良かったことは母が今天国にいることです、ね、やがて私も天国で母に会うことになり、永遠に母と一緒です、ね、イエス様がそのことを成してくださいました。このことを知って、どうぞ家族の救いのために祈り、イエス様をお明かししてください。ではどうぞ目を閉じてください。